どうも、朝です。今回の音声では、ちょっとビジネスの構造ですね。全体図っていうものを、解説しながら。で、まあ、ビジネスっていうのはどんなものなのかっていうか、何が必要で、何が重要で、で、どういう構造になっているのかっていうのを、知ってもらいたいなと思いました。思ってます。で、まあ、なんでこういうのを、話そうかって思ったかというと、やっぱりそのビジネスっていうのは、いろんなものが関わってくるわけですね。例えば広告であったり、アフィリエイターから流されるアクセスだったり、まあ、商品ですね、商品単体であったり、メルマガであったり、いろんな要素でいろんな仕組みっていうか、そういう、ものが絡まってきて、で全体を形作っていくものなんですけど、やっぱりそれが捉えきれてないかなっていうふうに思うんで、やっぱ商品は商品、なんていうか商品を作るのにこう精一杯で、構造っていうものを考えていない。で、例えばアクセスアップですよね、広告、PPC 広告で手一杯やって、他のところがおろそかになってるとか、まあ一個一個をこう断片的に捉えてもダメっていうことがやっぱ言えると思うんで、で最近特に思うんですよね。みんなこう全体図っていうものが分かってない、そういうのところで考えられてないかなっていうふうに思うんで、ちょっと僕の今行ってるビジネスの構造を踏まえて、で、もっとシンプルにですね、まとめたものをどういう構造を作っていけばいいのかっていうのを説明していきたいと思います。PDF を2枚用意しているんですけど、まず、上の方の、1の方を見てください。それを見れば、僕の今行っているビジネスの全体像をマップにまとめたものがあるんで、で、これを今僕も見てるんで、これ見ながら、この音声を聞いてください。まあ、ちょっとごちゃごちゃしてしまってるんですけど、だいたいこれが今僕が行っているこのビジネスですよね。マーケティングだったり、コピーライティングだったりっていうことを教えるっていうビジネスですよね。コンサルタント、まあ、っていう立場になりますよね。言ってみれば。で、どういうふうにやってるのかっていうと、この間、つい先日ですけど、60日で情報企業っていう無料レポートを作って、で、キャンペーンをやりました。で、あれはまあ、いわゆる無料オファー、無料のレポートをオファーするっていうものなんですけど、無料、これ無料なんで、読んでみませんかっていうことですよね。で、それをやって、で、あれには賞金キャンペーンってものついていて、で、賞金総額300万円っていうことでやってたんですけど、まあ、あれがなんで、どういうふうにあれが生きてくるのかっていうか、どういう仕組みで、あの300万円っていう賞金をかけてたわけですけど、それを、ペイするのか、取り返していくっていうか、費用対効果の考え方ですよね。要は広告なわけですから、キャンペーンっていうのは。で、アフィリエイターを、に、協力してもらって、で、アクセスを集めて、で、アフィリエイターには賞金を、プレゼントして、で、それ以上のリターンを得る。これがまあビジネスですよね。広告費以上のリターンがない限り、そのビジネスは利益が出ないんで、だから絶対に利益を取っていかなきゃいけないわけですね。利益が出なければアフィリエイターにも、還元できないし、商品を買ってくれた人に対しても何も還元できないし、まず僕の生活がままならないっていうことになるんで、だから利益は絶対に取っていかなきゃいけないと。で、どういうふうな、仕組みで利益が出ているのかっていうところですよね。まず、このマップの左側にある無料オファーってところですよね。ここに6人で情報企業っていうのを書いてますけど、これがどこにつながってるのかっていうと、まずメルマガにつながってますよね。無料オファーを使ってメルマガの読者を集めると。で、無料オファーを、宣伝するためにはアフィリエイターを僕は活用したっていうか、協力してもらって、アクセスを流してもらったんで、だからアフィリエイターっていうものにも無料オファーつながってますよね。アフィリエイターから無料オファーへアクセスを流してもらう。で、あとは広告ですよね。今回の60日情報企業に関しては広告を出さなかったんですけど、まあ出すことも可能っていうことですね。PPC 広告、まあアドワーズだったりオーバーチュアだったり、あとはメルマガ広告ですよね。まあその他にもあればそれに出すと。で、そうやってアクセスを集めてきて、無料派にアクセスを集めてきて、で、 無料でいかがですかっていうものに対して反応してくれた人だけを、メルマガの読者にしていくと。でそうすることによってメルマガがどんどん大きくなっていくわけですね。でじゃあ今度メルマガがどこにつながってるかっていうと、いろんな商品につながってますね。僕の場合はネットビジネス大学がまずあって、で NBA があって、まあ、ICC 今募集してないんでそれはないですけど、まあ、CCS も募集してないですね。サクセスラボも募集してないですね。だから基本的には、今売っているものとしてはネットビジネス大学科と NBA だけなんで、メルマガからそっちにつながっていくと。まあ僕の場合は直接宣伝をしてないんでそんなに。だからメルマガからネットビジネス大学科を買ってくれるっていう人もいますけど、そっちよりは、ネットビジネス大学科を買って、メルマガの読者になってくれるっていう人の方が多いですね。だからネットビジネス大学科と、メルマガは両方相互関係がありますよね。メルマガから買ってもらうのと、ネットビジネス大学から読者になってもらうのと。でネットビジネス大学科を買った人に対してはバックエンドがいくつかあって、ヒストリー、PPC 大学科、ブランディング大学科ですね。これらが、まあこれもそんなに宣伝してないんで、メンバーページを見ればちょろっとあるって感じですね。でこういうのを、欲しい人は買っていくっていう状態になってます。でネットビジネス大学科をどうやって売っているのかっていうと、今はもう広告をあんまり出してないんで、だからまあ一応広告とつなげてますけど、これもあって、であとメインはアフィリエイターですよね。アフィリエイターにネットビジネス大学科の方へ、アクセスを流してもらう。そのためにアフィリエイト報酬っていうものを、まあネットビジネス大学科っていうのは1万円の商品なんですけど、アフィリエイト報酬ですよね、それを8800円、ASP インフォトップとかで設定できる、マックスの金額ですねを設定しているわけですね。なるべくアフィリエイターに動いてもらいたいと。でなるべくアクセスを集めてもらって、なるべくアフィリエイターに還元したいってことで、マックスの、金額をアフィリエイト数として設定してるわけですね。これ何ヶ月か前に面談で言われたんですけど、大百科、ネットビジネス大百科っていうのはもう1万5000本ぐらいかれこれ売れてるわけですけど、アフィリエイト手数料を1000円低くして、8800円に上げて7800円にして売ったとしたら1000円利益が出てたわけですね。だから 1000×1 万、5000ですから1500万円の利益が出てたんじゃないか。でそれぐらいの幅であればアフィリエイターも文句を言わずに同じように動いてくれたんじゃないかと。8800円の時と7800円の時ではそんなに違いがないんじゃないかっていうふうに言われたんですけど、でもまあなんていうか、僕としては目的が違うんで、そのネットビジネス大学科ってもので利益を出そうとは思ってないわけですね。なるべくアフィリエーターに還元して、アフィリエーターに動いてもらって、で長くアクセスを流してもらいたかったわけですね。だからそのためにはアフィリエーターに儲けてもらうっていうのが、最も重要であって、でそうでないとアフィリエーターは動いてくれませんから。で今だからこそ未だに、毎月200本とか300本っていう数を、アフィリエーターだけで、出してくれてるわけですね、売上本数として。でだからまあそういうなんていうかちょっとした違いですよね、目的の違いっていうか。その確かに1000円低くしたことによって、1500万円の利益が出たかもしれないですけど、その1500万円の利益によって、1500万円の利益っていうか、その1000円の差によってもしかしたら、アフィリエイターが少しちょっとでも反応が悪いかもしれないです。あんまり動いてくれない。でそのために、売れる本数がちょっとでも減ると。でちょっとでも減ったとしてはバックエンドが売れなくなると。でメルマガの読者も増えないから ICC とか CCS とかサクセスラボとか NBA とかも売れなくなると。だから全体的なことを見れば、その1000円の差で1500万円の差っていうのはもっと大きな差が出るわけですね。7800円の時よりも8800円の時の方がもっと利益が出るかもしれないっていうところですよね。だからそこはもう7800円と8800円だけを見ると、もしかしたら7800円の方が良かったかもしれないですけど、でももっと全体的なことを見ると、やっぱり目的、アフィリエーターになるべく動いてもらうっていう目的に集中した方が、僕は良かったなと思ったから、8800円にしたわけですね。で、実際、まあ、7800円にしたことがないんで、テストをしてないんで、どうにも言えないですけど、実際、1万5000本っていう本数が売れてるわけですね。でそれは、 ある意味成功だったかなと思うわけです。で1万5000本売れたから、メルマガの読者も増えて、でメルマガの読者が増えれば、NBA だったり ICC だったり CCS だったりサクセスラボっていうような商品が売れていくわけですね。でネットビジネス大学科自体も売れれば売れるほどバックエンドが売れていくわけですから、そっちで、利益が取っていけるというわけですね。でメルマガからはアフィリエイターにもつながってますよね。これはメルマガの読者の人に対して、アフィリエイトのオファーですよね。ネットビジネス大学科っていうものがありますと。でこれは1万円の商品ですけど8800円のアフィリエイト報酬がついてますと。で今なら、発売したてですごい売れてますから、ぜひアフィリエイトしてくださいねっていうようなお願いをしてアフィリエイターになってもらったり、あとは ASP ですよね。まあこれは普通ですけどインフォトップだったりインフォカートっていう、まあ ASP を使って、でそこからアフィリエイターを集めると。でアフィリエイターの母数が増えれば増えるほど、大百科だったり無料オファーっていうところに流れるアクセスの総数も多くなるわけですよね。規模が大きくなれば全体的に大きくなるわけですから、だからどんどんどんどんアフィリエイターを集めて、で ASP も活用して、でやれば大百科ももっと売れるし、無料オファーの方ももっと集まるし、でそうすれば大百科からバックエンドももっと売れるし、メルマガの読者ももっと増えるし、でそうすればまた上の方の4つですよね、サクセスラボ、CCS、ICC、NBA と、そういうのももっと売れると。だからこれは一個一個が独立してるわけじゃなくて全体がつながっているってことなんで、どれか一個が大きくなれば全体的に大きくなるわけですね。で特に、僕の場合はメルマガ主体でやってるわけですけど、このメルマガ主体でやってるメリットっていうのはやっぱり、いろんなものに発展できる。例えば CCS とか ICC サクセスラボっていうものは、ネットビジネス大学科とは別に独立してるわけですね。メルマガでしか募集しないんで、だからそのネットビジネス大学科のバックエンドっていうわけではないわけですね。でそういう企画をいろいろ思いついたらできるってことですよね。例えばメルマガを1万人が読んでますと、でじゃあ新しい企画が思いついたらその1万人告知すればそこで集められるん でそこで十分利益も出せるし、で面白い企画をどんどんどんどん立案できるわけですね。でやっていけると、しかも広告費がかからない。ネットビジネス大学科の方は、アフィリエイトですから、だから1万人に対して8800円を払ったとしてもマイナスにはならないですよね。まあ若干広告費とか払ってればマイナスになったり、あとサーバー代が高いんで、ほぼ利益が出てないわけですけど、でも赤字に、全体的には赤字になってないわけですね。ってことは赤字にならずにどんどん読者が増えて、で読者が増えることによって、まあ、メルマガの読者が増えることによって新しい企画もどんどん成功させることができると、そっちに会員を流すことができるし、いろんなことができると。でまあCCS と ICC っていうものはコンサルティングのものなんですけども、ICC っていうものは、半年で50万円で、 CCS っていうものに関しては、そのコンサルティングを受けたい人が、僕に対してこんなコンサルティングをしてくださいっていうような、提案をして、で僕がそれを見て、面白そうだなって思ったら受けるっていう形だったんですね。でまあ、両方とも ICC もテストがあって誰でも入れたわけではないですけど、これは定額制ですよね。一定額で50万円で、 CCS の方はコミッションだったり、その相手が好きなように選べるっていうか設定できるっていうものですねだったんですけど、こっちに関しては、単価が高額ですよね。特に ICC っていうものに関しては、一定額で半年で50万円って金額をもらっていたので、だからメルマガの読者が増えれば増えるほど ICC の方に流せられる、そっちの、まあもちろんその、コンサルティングを受けたいっていう人だけなわけですけどね。でも母数が増えればその受けたいっていう人の数も絶対に増えるので、だから母数が増えれば増えるほどそっちの高額なプログラムっていうものが売れていくわけですね。まあ ICC とか CCS っていうことに関しては僕の日体労働なんで、人数は限定してるわけですけど、実際 ICC の方は、メルマガで募集した時に、400人以上の申し込みがあったわけですね。半年で50万円で、でも400人も半年間ずっと密にコンタクトを取って、でいろんなコンサルティングをするっていうのはさすがに無理なわけですね。400人の面談を毎月こなすっていうことも絶対時間的に無理ですし、 人数が増えれば増えるほどサポートが薄くなると。だから ICC の方は、僕木坂さんと山口さんと一緒にやっていたんですけど、3人でやっていても、まあ、限界は200人だろうなと思って、まあ、400人の募集があって、で200人に、まで減らそうと思って、審査をして、テストので、結果的に、200人残らず100人ですね。で始まって、で1期2期とやって合わせて150人から70人ぐらいの、会員を入れて、でコンサルしたんですけど、やっぱり100人でも大変だったわけですね。肉体労働ですから。だからまあ母数が増えて、募集人数、その応募してくる人数が増えたからといって、単純にその取れる人数が増えるわけではないですけど、でも、コンサルティングっていうことなんで、なるべく僕としても人を選びたいわけですね。そのまだそのステージじゃない、僕とか木坂さんとかの、そのコンサルティングっていうものが必要でない人に対して、半年で50万円もらっても、それはお互いにとってデメリットでしかないですから、だから人は選びたいと。でそのためには母数を増やさなきゃいけないんで、頑張って増やしたってことですね。まあ、CCS の方も同じですよね。で、NBA とか大学科とかサクセスラボっていうものに関しては、まあこれは、いつでも、まあ、サクセスラボは今売ってないですけど、あの NBA とネットビジネス大学科っていうものに関しては商品なんで、これは、基本的には誰でも買えるっていうものですね。でサクセスラボっていうものに関しては、これは会員制のサービスなんで、コンサルティングとかじゃなくて、会員制の月額課金で、でいろんなコンテンツをアップしますよっていうものなんですけど、これに関しては、10月の10日かなに、募集を終了したんで、今は募集してないですけど、でもこういうところにも流せて、でサクセスラボっていうのは月額6000円でやってるんですけど、これメルマガで募集して、で600人が入ってくれたわけですね。こういうメリットがありますよね、メルマガしたいってことは。そこにすでに人が集まってる、しかも、大百科とか、無料オファーですよね、60日情報企業とかを買ってくれて、僕のことを知ってくれてる人ですよね。ある程度信用もしてくれてるっていうか、もちろんその大百科とか60日情報企業っていうものが変なもの、なんていうか内容の全然ないようなものであれば、それはメルマガをやったとしても全然読んでもらえないと思いますけど、でも、僕は僕なりにその最高のものを出してきたわけですね。でネットビジネス大百科っていうものは、木坂さんと一緒に作って、で未だにあのクオリティを超えるものっていうのは見当たらないわけですね。まあ僕が知らないだけかもしれないですけど、1万円であのクオリティ、あの内容っていうものは見当たらないし、でこの間出した60日で情報企業っていうものに関しても、ああやってストーリー仕立てで、このビジネスっていうものを解説したものはなかったわけで、でかなり評価も高いし、多分あれ以上の無料レポートはないわけですね。で情報企業解体新書に関してもそうですね。未だにあれ以上、もう情報企業解体新書なんて2年以上前に作ったものですけど、未だにあれ以上のレポートは存在しないかなと、無料では、と思うわけですね。だから、そういうものを出してるからこそメールマガジンを読んでくれてる、で読んでくれてる人は僕のことを、に興味を持ってくれてる、でだから、商品を買ってくれるってことですよね。でこういう構造になっています。でこれが全体ですね。まあ、ごちゃごちゃしていますが、最初からこれを全部やってたわけではなくて、一個一個作っていったわけですよね。大百科があってとか、まあ、まずはメルマガがあったんですけど、僕らの場合は、僕の場合はまずメルマガ無料オファーですね。無料60日で情報企業じゃなくて、情報企業解体新書っていうものを単体で、2年前に配布してたんで、それ無料オファーがあって、でメルマガに1万4000人ぐらいの読者がいたわけですね。その無料オファーが、から流れてきた読者が、でそこから ICC を募集して400人っていう、応募があって、でその後に大百科を作って、で大百科をアフィリエイターに売ってもらって、さらにメルマガ読者を増やしてっていうことをやってきたわけですね。だからこれは一個一個作っていくと、そのいきなり全部作れないですから、で一個一個作っていくことによって、その一個の要素が加わることによって、どんどん倍々に大きくなっていくわけですよね、ビジネスの規模自体が。 商品が増えればそこで一気に利益が出るし、構造ですよね。その無料オファーが1個増えれば、メルマガの集まる読者が増えるし、でフロントエンド、まあ、大百科のような商品が増えればまたそれで集まるし、で新しい企画が思いつけばそこでも、集客ができて、例えば会員制のサービスであれば、そこで、毎月いくらっていう利益が発生するわけですね。でコンサルティングでコミッションであれば、そのコミッションも入るだろうし、CCS の方で一番、高額で今コンサルしている人に関しては1年間で250万円という金額をもらってやっているので、そういうふうな利益も乗っかっていくわけですね。そういう形でどんどんどんどん大きくしていく、一個一個の要素を付け加えていって、で構造として全体的にこうビジネスを回していくっていうことが絶対に必要なわけですね。で今僕の構造っていうのはこういうふうになっていて、で、もう一個のPDF がありますよね。そっちを見ていただければ、これはもっと簡略化したものですね、もうすごい簡単に書いてますけど、これはまあメルマガ主体のものですよね。まあ、メルマガ主体でやるのが一番僕は効率的で、いいと思って、まあ、DRM ですよね、ダイレクトレスポンスマーケティングっていう方法を使って、無料で人を集めてきて、で集めた人に対してブランディングをして、で、欲しい人に商品を買ってもらうと、っていうことが一番合理的かなっていうふうに思っているので、メルマガ主体のビジネスっていうものをいつも作ってるわけですけど、こういうふうな構造になりますよね。無料オファーがあってメルマガに流すと、でフロントエンドがあってメルマガに流すと、で、広告とアフィリエイターを使って、無料オファーとフロントエンドにアクセスを流すと、でフロントエンドからバックエンドに行く、でメルマガから新しい企画があればどんどんどんどんそれを作っていくと、で、バックエンドっていうものに関しては利益を大きくするために売るわけですよね。フロントエンドを売った、買ってくれた人に対して、例えばコンサルティングですよね、パーソナルサポートみたいな形で、もっとそのマニュアルだけでは、分からないこともありますよねと。だから、360日間コーチングプログラム、まあ、パーソナルサポート何でもいいんですけど、そういうサポートのプログラムがありますよと。でそういうのがバックエンドになるわけですよね。でそこに関しては、広告費がかからないわけですね。でアフィリエーターに払うお金もないわけですから、ほぼ丸々利益と。だから利益を大きくするためにバックエンドを作っていくっていうことですね。で新しい企画っていうのはそれとは別で独立したものですよね。例えば ICC とか、 ICC に関しては別に大百科のバックエンドっていうわけではなかったんで、それはそれで企画として一個あって、でそういうものをすることによってビジネス全体の幅が広がるわけですね。コンサルティングがあったり、会員制のものがあったり、サービスがあったり、商品があったり、いろいろですよね。そういうふうな企画をいろいろ作っていくことによってビジネスの幅が広がる。でそこからさらに新しいビジネスにしていくってことも可能なわけですね。そこでいろんな人と出会いがありますから、そういう出会いをどんどん作っていって、でまた新しいビジネスに発展させていくっていうことも可能ですよね。だからこの、2番目の PDF に関しては、これどんなビジネスにも当てはまります。ダイエットであろうが、恋愛であろうが、のしつけであろうが、ゴルフであろうが、何でもそうです。フロントエンド無料オファー、バックエンドがあって、広告とアフィリエーターを使って、アクセスを流すと。まあこの中に SEO とか無料のブログとかいろんなアクセス源は含まれますけど、でも基本的には広告とアフィリエーターがメインとして、どんどんアクセスを流して、でメールマガですよね、その媒体、自分の媒体を母数どんどん大きくしていって、でそれが大きくなることによってフロントもバックエンドも新しい企画もどんどん大きくできると。だからこういう構造を作っていかなきゃいけないわけですよね。これからビジネスをするのであれば特にこういう構造は意識してやらなきゃいけないし、今ビジネスをやってる人であればこういう構造を作っていかなきゃいけないわけですね。で、まあ、作っていくにあたってその、まあ、こういう構造は分かったと、この図を見てやればどういうものが必要かっていうのは一目で分かりますよね。無料オファーが必要と、フロントエンドが必要と、バックエンドが必要で、新しい企画もどんどん立ち上げていかなきゃいけないと。 で、別に無料オファーの数もフロントエンドの数もバックエンドの数もいくつあってもいいわけですね。無料オファーが10個あってもいいし、フロントエンドが10個あってもいいし、バックエンドが100個あってもいいわけですね。で、その数が増えれば増えるほど、どんどんどんどん総合的な大きさが、規模ですね、が大きくなっていくと。で、1個1個に関して、例えば犬のしつけで月1000万円とか、今だと野球ですかね。野球の、ピッチングノウハウみたいなのが売ってますよね。で、あれは要はフロントエンドなわけですよね。アフィリエイターと広告を使ってで売ってるわけですから、利益はそんなに出てないはずなんですね。例えば月に1000万円売ろうが、利益としては300万とか400万とか、そのぐらいだと思うんですよね。パートナーにお金を払ったり、アフィリエイターにお金を払ったり、広告にお金を払ったり、インフォトップやインフォカートに決済手数料を払ったり、いろんなものが発生しますから、DVD 送るなら DVD を作らなきゃいけないし、発送費も必要だし、そういういろんな経費が発生するので、フロントエンドってのは基本的には利益が出ないわけですね。だから毎月1000万円売ろうが、毎月300万円ぐらいの利益にしかならないっていうことが普通なんですね。だからそれ単体で見ればビジネスとしてはすごい弱いですよね。年間3600万円の利益しか出てないわけですから、スタッフが何人いるかは知らないですけど、その何人かスタッフがいれば給料も払わなきゃいけないし、自分の手元に残る金額っていうのは少なくなるわけですね。でもそこからバックエンド、例えば、さっきの野球のピッチングノウハウであれば、直接指導っていうこともできますよね。あれはプロ野球選手がやってるので、直接指導っていうこともできるし、そうやって直接指導っていうことは、金額が高いわけですよね。例えば月額、5万円とか10万円とか。で、何人取られるかは知らないですけど、100人もし、面倒を見れる、そうやってサポートができるっていうことであれば、月5万円で100人集めれば500万円なわけですよね。だからそれを1個加えるだけで年間6000万円の利益が出てくるわけですよ。そこには経費がほとんどかかってないんで、まあ交通費だったりとか、場所を借りるのはそういう経費はいるかもしれないですけど、そんなのは、月に500万円もかからないですよね。ほぼかからないと思っていいぐらいのものなんで、だから8割、7割、8割は利益になりますよね。だからそれだけで5000万円とか4000万円とかっていう利益が上乗せされるわけですよ。で、他にも、商品はいろいろ考えられますよね。で、別の企画っていうものも考えられると思うんで、あれはピッチャーですけど、今度はバッターっていうものも考えられますよね。じゃあ今度バッターに対して、またコーチングが売れますよね。で、そのコーチとか、監督ですよね、に関しては、多分野球やってる人は、どうしてもプロ選手じゃないと食っていけないっていうものがあると思うんで、だから、なれる人はいっぱいいると思うんですよね、コーチになれる人。実力はあるけど、でも、コーチの枠にも限りがありますから、そこに入れない人。で、コメンテーターとかいろいろありますけど、そういうのにも狭きもんですよね。だからそういう人はいっぱいいると思うんで、そういう人をまた集めてきて、で、人を増やせば、また規模が大きくなるわけですよね。だからそういうふうに、一個一個要素をどんどんどんどん増やしていく。フロントエンドだけとか、そういうふうにしてると、どうしても全然それはビジネスとして成り立たないわけですね。で、これはどんなビジネスにも言えて、そうやって、規模を増やしていかない、大きくしていかなきゃいけないと。で、それらをするために必要になってくるものっていうのが、やっぱり、企画力ですよね。まず必要なのは企画力、まあ、オファーを作らなきゃいけないわけですね。で、オファーっていうのは何かっていうと、〇〇だから、〇〇してくださいねっていう提案がオファーなわけですよね。例えば、ネットビジネス大学科は1万円で売ってますけど、アフィリエイト報酬が8800円ですと。で、かなり高額のアフィリエイト報酬ですから、ぜひアフィリエイトしてくださいねっていうのがオファーなわけですよね。こういう提案ですから、オファーっていうのは。その提案を考える企画力が必要なわけですよ。だから、バックエンドにコーチングプログラムがあるなら、そのコーチングプログラムをどう提案するかですよね。フロントエンドを買った人に対して、どう魅力的に提案するかっていうのが企画力の全てですから、だからそこがまず必要。で、特に今後、今もいろんな人が参入してきて、もうライバルはいっぱいいるわけですね。例えばゴルフ。あれは、僕と木澤さんと山口さんがやっていた、上級化スパルタ強化合宿、まあ、通称スパ強っていう、塾があったんですけど、そこで、 に入っていた人ですよね、倉木さんっていう人がまず販売し始めて、でそれまでゴルフの商材っていうのはそんなに売れてなかったんですよね、売れてても月100万円とかそれぐらいだったんですけど、でも倉木さんが販売し始めたことによっていきなり初月から500万円で毎月1000万円とかどんどん右肩上がり伸びていって、でどんどん大きくなっていって、でそれを真似し始めたんですよね、みんな売れるって分かったんで。でそうすることによってゴルフっていう商材がいっぱい出ましたよね。で何でもそうですよね、アフィリエイトの商材が出たと、でそれを読んで、あ、アフィリエイトが稼げるんだっていうふうに思ってやった人がまた成功すると、でそしてそのまた成功ノウハウをどんどん出していってライバルが増えていく、例えば今なら犬のしつけの商材もいっぱい出てますし、目の視力回復法だったりっても出てますし、恋愛のノウハウもいっぱい出てるし、そういうふうに美脚とか豊胸とかですよね、バストアップか、そういう商材もいっぱい出てますよね。であれはなんでかっていうと、売れ始めたらみんな真似するからライバルが増えるわけですよね。っていうことはライバルがどんどん増えてきたらみんな、特に PPC 広告とかで言えば分かりやすいんですけど、アドワーズやオーバーチュアっていうのは、例えば犬のしつけっていうふうに検索したときに犬のしつけの商材に関する商品がいっぱい並んでるわけですよね、例えば犬のしつけ教室だったりとか、グッズだったりとか、そういう DVD ノウハウだったりとかっていうのがいっぱい並んでて、でそれを読んでる人、読んでるっていうか見てる人、その犬のしつけっていうふうに検索してくる人ですよね。つまり、買う人、ですよね、お客さん、お客さんっていうのはそのいっぱい並んでる商品の中から選ばなきゃいけないわけですよね。中から一つだけを、まあ別に一つじゃないかもしれないですけど、でも全部は買わないわけですね。だからその中から基本的には一つだけを選んで、でこれだと思って買うわけですよね。でどうしたらその選ばれるかですよね。問題はいっぱい並んでますよ、PPC 広告を見れば並んでて、じゃあ どっからどれを買えばいいのか、ゴルフのさっき言った倉木さんですけど、それもみんなゴルフの商材を出して、でみんな倉木さんのセールスセットを真似したんですね。だから全部似たようなものになってしまって、見た目としては中身に関してはよくわからないですけど、見た目として全部同じに見えるようになったわけですね。そしたら問い合わせが来るわけですよ。どれが本物ですかとか、いっぱいありますけどどれを買えばいいんですかとか、これ全部同じ人が売ってるんですかとか、そういうふうな問い合わせが来るようになってしまったんですよね。じゃあどうすればいいのかっていうところなんですけど、例えば、なんだろう、まあゴルフでいいや、ゴルフの商材がありますよね。例えばドライバーの飛距離を伸ばす方法、65歳のおじいちゃんでも300ヤード飛ばせる方法とか、300ヤードがちょっと距離として長いのかどうかちょっと分かんないですけど、そういうものがあったとしますよね。でそれはすごい画期的な方法だと。でもみんな同じような商品を売ってるとしたらどうなります？でみんな同じ値段、19,800 円です。で DVD がついてます。で冊子がついてます。でサポートもついてます。みんな同じに見える。実際中身が同じかどうかは知らないですけど、でも買う人にとって、お客さんにとって並べられた時ですよね。目の前にその商品群を一個一個並べられた時にパッと見全部が同じに見えるっていう時にどうすればいいのかっていうと、オファーを強力にしなきゃいけないわけですね。他の誰よりも、他のものよりも、何よりも、オファーを強力にしなきゃいけないと。まあ、もちろんセールスレターを強力にしたりっていうのも必要ですけど、基本的に文章っていうのは何を書くか、どう書くかじゃなくて何を書くかが重要なわけですね。その上辺だけをなぞるわけじゃなくて、テクニックで魅力的に見せることはできるかもしれないですけど、それはそれでしかないわけですね。で、しかも、100% のものを 120% で見せるってことは、それは半分詐欺みたいなものになってしまうので、だから、オファーを 120% にしなきゃいけないわけですね。何を言うかですよね。セールスレターで何を言うか、それがオファーですから、そこを強力にしなきゃいけない。例えば他の人と違ってもう、あなたの家まで教えに行きますとか、 まあ、それはできないかもしれないですけど、でもそれぐらいの勢いでもう徹底的にオファーをしなきゃいけないわけですね。その値段に対して、19,800円っていう値段に対して、これでもかっていうオファーを提案をしていかなきゃいけない。19,000円もらう代わりに、これもこれもこれもこんなこともしてあげますよと。で、これはもう期間限定で、今まで1000人以上の予約が入ってましたけど、中の10人までしか取れませんでしたと。それが今、ここで募集してますよとか、そういうふうに限定性も出して、今すぐ行動しなきゃいけないっていう状態にしていかなきゃいけないわけですね。オファーっていうのは今すぐ行動してもらうためのものですから、丸々ですから今すぐやってくださいねっていうのがオファーですよね。返金保証もついてます。限定10人です。で、あと2人しか、受け入れることはできません。で、今このページを見てるのは、1000人以上いますと。で、もしかしたら、このページを閉じてもう一回来た時にはもう、埋まってるかもしれないですと。だから一刻も早く予約だけでもしてください。今予約してくれればこんなものもこんなものもこんなものもこれもあげますよ。で、さらに特別にこれもあげますよ。どうですかっていうのがオファーですよね。そうやって徹底的に行動を促していく。今すぐやってもらう。基本的にみんな今すぐしないですから、何か欲しいものがあっても悩むんですよね。どうしようかな、欲しいけどなとか思って悩んでるうちに忘れちゃうんですよ。今すぐ欲しくなってもらう、今すぐ買ってもらう、今すぐ行動を起こしてもらうっていうものを、ことをもう常に意識して、で、一番重要ですから、それが。で、セールスレターを書く、オファーを考える、どれだけ強力にできるかですね。一個一個オファーを強力にして、で、セールスレターを強力にして、で、アクセスをどんどん集めて、で、そうすることによってライバルからどんどん勝っていけるわけですね。ライバルを置き去りにして、で、自分だけどんどんビジネスを大きくしていくことができる。で、そこで集まった人に対してはさらにバックエンド商品があって、で、利益を大きくできて、また新しい企画を立ててっていうふうな形でどんどんどんどん大きくしていくんで、ライバルとかも関係なくなるわけですね。そうなってくると。だから企画力っていうのはものすごい重要で、で、これから特にオファー、そういう提案っていうものを強力かつ今すぐに行動しなきゃいけないっていうものにしていかないと、他のライバルに勝つことはできないです。みんな同じようなものを売ってるんで、みんな同じようなものを同じようなコピーで同じように売ってるんで、だからその中でどれだけ飛び抜けられるかっていうのが一番重要なわけですよね。だから企画力っていうものが必要なわけですね。まあ、これはもうずいぶん前から言ってますけど、そこがやっぱり改めて言っておきたいなと思いますね。で、さらにその企画力、せっかく企画したものを100%のものを伝えられなければ意味がないわけですね。魅力ですよね。その企画自体の魅力、オファー自体の魅力っていうものを伝えられないと意味がない。だからコピーライティングっていうものがさらに重要になってくるわけですね。企画があって、コピーライティングがある。で、それによってお客さんに全てを伝えることができる。で、魅力的なオファー、魅力的な企画であれば、全てを伝えればお客さんは喜んで買ってくれますから、欲しいって言ってくれるわけですね。だから、そういうものしか売っちゃいけないっていうこともありますし、そういうふうにしていかないと今後は生き残っていけないっていうこともありますよね。だから、企画力、そしてコピーライティング力っていうものを身につけていかなきゃいけない。あとは構造ですよね。こういう構造を作っていく、つまり戦略ですよね。ビジネス的な戦略っていうものを、考えていかなきゃいけない。そういうものを身につけていかなきゃいけないってわけですね。そういうスキルを。やっぱり、まあもう何年も前から言ってることですけど、企画力とコピーライティングと、戦略ですよね。この3つが合わさって初めて、全てがうまくいく。で、誰よりも稼げるようになる。っていうことなんですよね。そういうのを意識して、で、貪欲に求めていかないといけないですよね。もうコピーライティングの勉強したいなら、勉強するだけじゃなくて書かなきゃいけないわけですよ、実際に。で、書かないことには絶対に上達しないんで。で、いろんな心理学上のテクニックとかありますよね。ラポールがどうとか、 いろいろあるわけですけど、でもそういうのって結局知識だけであって実際に使えるかどうかっていうとなかなか使えないんですよね。なんていうか、それは、料理のレシピが分かってるけど料理ができないのと同じで、レシピが分かっても実際に料理するのと全然違うわけですよね。ノウハウだけではダメな部分がある、だから実践しなきゃいけない、でもみんな実践しないわけですよね。で、特にコピーライティングなんて書かないことにはもう本当に絶対に身につかないですから、だからどんどん書く必要があるわけですよ。で、じゃあ書くものはないとみんな思うと思うんですけど、そんなのはもう想像上のものを書けばいいわけですよね。何でもいいと思うんで、で別に商品じゃなくてもいいわけですよ。文章を書くっていうことに慣れなきゃいけないし、その感覚っていうものを掴まなきゃいけないわけですね。僕もやっぱりセールスレターとかメルマガとかずっと書いてないと感覚っていうものがあるんで、それを忘れちゃうんですよね。どうやって書いてたかとか、どういうふうにやっていたのかっていうものが分からなくなるっていうか、勘が鈍るっていうんですかね、どうしてもそういうのはあるんですよね。まあ何でもそうですよね、スポーツでも何でもそうだと思いますけど、野球やってて5年間野球から離れていて、いきなり野球やった時に違和感を感じるっていうのは絶対ありますよね。だからそれはダメですよね。だからそういうことにならないように常に実践していく、実践ベースで学んでいくっていうことが一番重要だと思うんですよね。で、ノウハウ自体は60日で情報企業だったり、情報企業解体新書っていうものでも全て出してるわけですよ。基本的なことは。で、ネットビジネス大学だったり NBA っていうものを買ってもらえればさらに深いことが知れるわけで、で、こうやってこういう音声を聞くことによってこの構造っていうものだったり、何が必要かっていうのも今説明しましたよね。だから必要なものは全て揃ってると思うんですよね。ノウハウ知識であったりそういうものに関しては、あとは実践ですよね。で、つまずくこともいっぱいあると思いますけど、でもそんなのは跳ねのけていかないことにはどうしようもないですよね。みんなつまずくわけですから、みんなつまずいてて、つまずいたままでいるのか、それとも立ち上がって歩き出すのか、それによって変わってくるわけですよね。で、みんな何かちょっとつまずいたら立ち止まるけど、そのこけてもいいわけじゃないですか。こけてもいいし、もう死ぬことはないですから、そんなに大事にならないですから、特にネットビジネスやったからって言って借金が何千万円とかできるってわけでもないですし、だからせっかくなんでこういう環境があるわけですから、もうどんどん実践していけばいいなと思います。で、文章を書く場がないならブログでもいいだろうし、そういうのは自分で作っていかなきゃいけないわけですよ。実際その文章を書く場、コピーライティングを勉強する場所なんてないわけですから、大学もないし、まあ、あるのかな、大学とかは、まあ、それはでも文章講座なんでセールスレターとは違いますよね。セールスレターっていうのは人の感情を動かしていって、で、商品を買ってもらうっていうことに集中した文章なわけですから、だからそういう勉強の場なんてないわけですよ。自分で作っていく、自分で見つけていくしかないわけですよね。マーケティングを勉強できる学校なんてないですよね。広告、どんな広告を出せばいいか、アドワーズをどうやって出せばいいかとか教えてくれる学校、しかもその広告費を学校持ちでやってくれる学校とかないですよね。自分でお金をかけてやらなきゃいけないし、自分で実践していかなきゃいけないし、自分で書いていかなきゃいけないし、自分で考えていかなきゃいけないし、全部自分で行動を起こしてやっていかなきゃいけないわけですよね。だからまあネットビジネスっていうことに関して言えば、リスクもそんなにないですし、で、手軽なとこから始められるわけですよ。例えばヤフーオークションだったりとか、ヤフーオークションだって文章でいろいろ変わりますから、写真の撮り方だったり、そういうのは見せ方、演出の仕方っていうのはコピーライティングに通じるし、商品を送ったりお金をもらったりっていうやり取りをするわけですから、それは商売として基本を学べますよね。だからそういうやりやすいものっていうものがいっぱいありますから、アフィリエイトだったりヤフオクだったり、何でもですよね。だからそういうところで一個一個学んでいかないと、でしかも自発的に自分でやっていかないとダメかなと思います。で、今言ったような、企画力、コピーライティング力、戦略ですよね、戦略眼っていうのかな、なんていうのか分かんないですけど、そういう思考ですよね、能力、スキルっていうものをどんどん大きくしていかなきゃいけない。そのためには実践、そして、勉強、 っていう両方が必要だってことですね。で、僕がいろいろこうやって企画してビジネスをやってますけど、そういうのを見るだけでも勉強になると思うんで、あとはそれを自分自身どう生かすかですよね。自分自身に対してどう生かすか。僕も基本的には17歳でビジネスを始めましたけど、他人を見て自分に当てはめていったわけですよね。他人がどうやってるのかっていうのを見て、じゃあ自分はどうすればいいのか、これをこのアイデアをどうやって生かすことができるか、で他人はどうやってアクセスを集めてるのか、どうやって、商品を売ってるのかっていうのをひたすら見て、でそれを自分なりに自分に当てはめた。もちろんその丸々コピー、真似っていうことは基本的にはしないですよね。人それぞれ合った形っていうのはあるんで、だから丸々真似はしないですけど、自分の頭で考えて、で吸収していく、そして実践していく、でそうやっていくうちに、より理解できるようになっていくわけですよね。やっぱり勉強だけで理解はできないわけですから、実践経験、そういうものを積み重ねていかないとダメなんですよね。だからぜひ、この音声を聞いて、で、まあ、今本当にビジネスで大事なことは伝えられたかなというふうに思うんで、ぜひ、本気でそのビジネスをやって、で人生を変えたい、もっと、楽しい、ビジネスをやるってことはすごい楽しいんで、で学びもあるし、自分が成長できるっていうことを実感ができるわけですね。でいろんな人と関わり合えて、でいろんな人に感謝されて、まあ、もちろんあのクレームもあったりしますけど、でも基本的に感謝の方が多いわけですよね。で世の中のためになるものがビジネスですから、だからそうやって人間的にも成長できて、本当に素晴らしいものなんじゃないかなと思うので、ぜひ、もしその企業だったり、ビジネスを立ち上げて、で何か理念があって、でそれを達成したい、理想だったり夢だったりっていうものを達成したいっていう場合には頑張ってやってもらいたいなと思います。まあ、そうでなければ別に、それはそれでいいと思うんで、あのビジネスをやる限り今言ったようなことが必要で、で自分でやらなきゃいけないんですよっていうことですね。じゃあ、ちょっともう喉も疲れてきたんで、これでこの音声は終わりにしたいと思います。また何かこの音声に関して、言いたいこととか感想とか、まあ、もしくはもっと聞きたいこととかあれば、メールを送れれば、一応メールは全部見てるんで、まあ、ただ返信はできないかもしれないですけど、送ってください。メールは僕のメルマガに返信してもらえれば届くんで、よろしくお願いします。じゃあどうもありがとうございました。